マイナス一点の教え。平成25年10月例会。私は母校である岡山盲学校の教師となり、定年後も非常勤講師の仕事を続けている。毎年数回のテストを行い、生徒の答案を読むことになるが、そんな時いつも自分が生徒であった時のある出来事を思い出す。それは私が高校3年生の時のことだった。2学期の中間講座があり、いつものように一夜漬けの頭で試験に臨んだ。その日の試験は治療一般という科目で、いろいろな病気の治療法について問われるから、答えは文章で書くことが多い。試験範囲も広く、100点を取りにくい科目であった。ところがこの時は運が良くて、山をかけて覚えたところがそのまま試験に出た。やったぞと勢い込んで、さっさと答案を書き上げ、早々と提出して教室を出た。それから1週間ほどして、その答案用紙が返されてきた。100点だろうと思いながら採点表を見ると、なんとそこには99点と書かれていた。1点ぐらいはどうでもいいが、どこで減点されたのかが気になり、先生の解説に耳を傾けた。ところが、どこにもマイナスになるようなところは見当たらない。授業を終えて、教務室に帰って行かれる先生に追いついて尋ねた。先生、僕の答案はどこが間違っていたんでしょうか。すると先生は、私の答案用紙を手にされるまでもなく、すぐに言われた。竹内君、君の答案には目の字が多いんだよ。点字の世界で目の字が多いというのは、普通文字の世界で言うなら、いわゆる訂正の横線が多いということになる。先生、訂正がたくさんあってはいけませんか、と食い下がった。すると先生は、竹内くん、答案というのは人に読んでもらうものだろう。できるだけ読みやすく、きれいに書かなければいけない。君が答案を出したとき、試験が終わるまでにまだ20分は残っていた。あれだけあればきれいに書き直すことができたと思う。目の字があちこちたくさんあって読みづらいから一点引いた、と子供投げに言われた。生来文句言いの私のこと、頭の中に訂正が多くても答えが合っていたらいいんじゃないですか、という言葉が浮かんできた。しかし私の口から出た言葉は違っていた。よくわかりました。今度から気をつけます。私らしくない素直な言葉であった。先生の迫力に押されたのではない。先生の言葉は頭で理解する前にストンと胃袋の中に収まった感じがした。私が初めて点字に触れたのは、失明して盲学校の小学部3年生に編入した時だった。最初はこんなザラザラしたものがとても読み書きできるようになるとは思えなかったが、1年生から盲学校に入学している同級生は、何の苦もなく点字の教科書を読んでいる。生来の負けん気がムラムラと燃え上がり、放課後の特訓に耐えて、半年後にはほぼみんなに追いつくことができた。しかし、もともと大雑把な性格であるから、先生から点字をもっと丁寧に書きなさいと注意されても、どこ吹く風、意味がわかればそれでよいというだけの意識しか持たなかった。句読点などは無視、少々の間違いがあっても平気でそのままにしてきた。しかし、あの時の先生の言葉には、 君ならきれいな点字の答案が書けるよという優しさがにじみ出ていて、素直に受け止めることができた。それ以後、私の点字はかなりきれいになったと思う。大学を出て教師になり、職員会議の資料を作ったり、時には県に提出する書類を書くこともあった。そんな時、いつも思い出すのが、あの時のマイナス1点のことである。文字を注意深く書くことで、一つ一つの言葉を大切にするようになったと思う。大げさに言えば、人生までも丁寧に見つめるようになったかもしれない。答案は答えさえ合っていたらそれでよいというのが社会の常識かもしれない。その中であえてマイナス1点をつけてでも、生徒を人間として育てようとする勇気を持った教師が今の世の中にどれだけいるだろう。定期試験は学力を測るだけのものであってはいけない。私は生徒の答案を読むたびに、あの先生に負けない採点をしなければと思い続けてきた。私の教員生活が終わりに近づいたある年の夏、秋田で研究会があった。その帰り道、私は仙台に立ち寄った。あの先生が退職後、仙台で幸せに暮らしておられることを知っていたからだ。二人で夕食をいただく約束ができていた。久しぶりだね、竹内君。ここのお店の料理が僕は好きなんだよ。仙台の牛タンとホヤが食べられたら、君も仙台の人間になれるよ、と先生は言われた。食べ物に好き嫌いのない私は、出てきたものを全部きれいに平らげていった。先生、みんなそれぞれにいい味ですね。そうか、君も仙台に住めるよ。そんな会話の中で、私はあのテストのマイナス1点のことを尋ねてみた。すると先生は、そうか、そんなことがあったかね。もう忘れてしまったよ。ははは、と、軽く笑い飛ばしてしまわれた。あの程度のことは、先生にとっては日常の何でもないことなのかもしれない。それとも、笑いの中にそっと包み込んで流してしまわれたのだろうか。あのマイナス1点は、私の人生にたくさんの大切なことを教えてくれた。そして、あの時もまた、満ち足りた仙台の夜を私にプレゼントしてくれたのであった。挿絵は99点の点字の答案用紙です。